エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、43回目の配信になります。
はい、
私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2015です。
はい、この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の向くままに語る娯楽漫画系情報番組でチャ
イサーイ。
はい、というわけで、
はい、
どんな感じですか。
どんな感じも、どんな感じも何もねえ
よ。新年2回目の放送ですけど、
はい、
配信収録的には年が明けて最初の収録になります。
なんでさ、すぐそういうさ、なんですぐ裏事情をさ、さも当然のように言うのかさっぱりわからん。
いや、なんかね、そういう風情を。
風情ないよ、それ言っちゃうと。それ言っちゃうと風情ないよ。
夢を壊しながらやるっていう。どうでしたか、年末年始。もういろいろありました。世間ではいろいろありましたよ。ミューズが紅白に出たり、
はい、
ちゃんまつさんがタイガースキャストに出たり。
はい、あ、タイガースキャスト出ましたね。はい、
はい、どうでした、タイガースキャスト。
いやー、本当にお荷物
そんなことないでしょ。
お荷物。
なんかでも周りの人たちが腫れ物を触るように、はい、ちゃんまつさんもせっかくだからちょっと喋ってもらってみたいになってるのがすごく聞いてて、いたたまれなかった。
言い訳させてもらっていい？
お願いします。
言い訳させてもらっていい？
はい。
スカイプだった。
あ、スカイプでね。
うん、
あ、その場にみんなで来るんじゃなくて、
うん、
もうテレビ電話みたいな感じで。
そうそうそうそうそう。
ね、遠隔操作じゃないわ。もうトランシーバー状態だったってことですね。う
ん、スカイプだ。たんだけど、はいはい、まあでもどうせスカイプでも顔見ながらだからいっかと思ってたら、
はいはい、
なんかで本番前に、
はい、
いや、これ多分映像は切った方がいいっすねと、なんかよくわからないけど言われて、
ほう、サウンドオンリー、
うん、でなんかゼーレみたいな感じになって、
まさにゼーレみたいな、ね、
今僕もそう、ゼーレみたいな感じで始まって、うん、でおーっていう、でしかもなんか声聞こえてくる人は俺が普段いつも聞いてるポッドキャストの声の人たちだからさ、うん、
はい、
わーすげーとか思いながら、ちょっとなんかおのぼりさん的な気分になりつつ、しかもちょっとマシントラブルというかマシンの設定でですね、
はいはい、
あ、いうえおって言うじゃん、
はい、
そしたらその時のあが切れてるの、
あの頭の音が
全部
最初の音を聞いて録音が開始されるみたいな感じ
で、ね、そうそうそうそう、
はいはい、
でそれを知らなくて、
うんうん、
もう聞いてもう赤面だね
確かに聞いてるとちゃんまつさんのセリフの頭のところは全部切れてて、
全部切れてて、
うん、本当通信エラーの人みたいになってましたね、うん、
もっとね、本当に失敗した、本当に申し訳ないと思って
猛省してるじゃないですか。
猛省してる去年出演したんだけど、去年、うん、2015年一番のあれだね、反省点だね。
そんなに、
うん、
もう暮れの28日なのに、うん
次もしあれば頑張ります。
あ、ぜひぜひ
頑張ります。
聞いてますんで、はい、ぜひぜひ
次もしあればこんなことは絶対ないようにしますんで、
あの関係者の方、ぜひ次もよろしくお願いしますはい、
すみません。
こんな感じで、あとはあれですか、キネマ旬報さんのフェイスブックに取り上げられるというのがこの間ありましたけども。
ありましたね。
ありましたね。
3000何人が見たらしい
です。3000何人があれ見てくれたんですか、
ええ、
本当ですか。僕 Facebook であれをなんかシェアしたら、まあ、びっくりするぐらいいいねされなかったですよ6いいねぐらいでした、
ね、だから多分分かんないんだよ、よく、
あ、ことの重大さが、
ことの重大さが分からないんだよことの重大さが、一郎と対決するみたいなもんなんだけど、
その
相手の一郎がどれだけ強いのかよく分かってないっていう。
一郎と公園でキャッチボールしましたみたいなもんなんですけど、
ええみたいな感じだ
よ、うん、多分、うんうん、みたいな、
合成だろこれみたいな、この写真みたいな感じになっちゃってるんだ多分
そうそう、自作自演感がちょっと、
ね、だってまさかこんなね、
いやー本当ですよ。だってあれ、キネマ旬報さんといえばあれです、大正年間ですよ、創刊が。
そうなの、
本当、いや、
本当よく知らないけど、
いや、もう本当大正年間ですよ。大正年間から本当もうと、あの無声映画の時代から、あの東京工業大学の前身 の、あの学生さんたちが作ってって、
あ、そう、すごい暇な雑誌だね、じゃあ
そんなことないでしょ、権威ある、本当戦中とかも、うん、ね、キネマ旬報大賞みたいなのは、うん、もうそこから戦前からずっと続いてるっていう。
そんなキネマ旬報さんにも取り上げてもらった、
権威あるキネ旬さんに取り上げていただいた我々東京ミルク放送局ですけど、
大丈夫なのかと、キネマ旬報
さん、大丈夫ですか、キネマ旬報さん、本当になんか逆に格を下げてしまうんじゃないかっていう
本当だよね
申し訳なくなってしまうんです
けど、大丈夫ですかって聞きたいよね
いや、まあいろいろとね、ちゃまさんが動いていただいた感じなので、
いい、
ぜひぜひなんかね、見ていただいて、 日野純子さんの雑誌にも載ればいいんですけどね。
雑誌に載るのはもうちょい先だな。まあ、これほら記者の人が、うん、うちらのほらお芝居とか見に来てくれてたから、もともと知ってたから。
そうなんですね、うん、
ハードルが低かったんだ
よ。ハードル低かったんですか。なんかそんな簡単にやってのけたみたいな感じですけど、でもすごいことですよ。
いや、よかったですね。
よかったですね。
じゃあ今日最終回かな。
はい、なんで、
終わんないのこれ。
ここでなんで息の根止められないといけないんですか、ね、もうちょっとここで踏み台じゃないですけど、こうステップアップしていきましょう。
日野純歩を踏み台としてね。
語弊がありましたが。
新庄君、年末年始は何や
った。年末年始は、まあでもお芝居あるので1月末に。
あ、はい、はい、
それの稽古やら何やらかんやら
出た、
何やらかんやら
出た、
はい、
大変。
いやー、セリフが覚えられなくてですね、
うん、
なんかね、なんでこんな覚えられないんだろうと思うんですけど、逆に言うといつも僕佐野さんの書いてるお芝居にしか出てなかったんですよね。
そんなこと佐野さんってうちの
主催のね、
そんなことはないじゃん別に。
いや、まあ客演とかたまに行くと思うのが、なんでこんなセリフ覚えられないんだろうっていつも思うんですよね、
うん、
で佐野さんの芝居だと割と僕も別にそんな早く覚えるわけじゃないですけど、割とスルスルっと入っていく感じなんですよ。そんな苦労しないんですよ。
なんだろうね、それ波長が合うってことなのかね。
わかんないです。
まあ怒ると思うよそれきっと。
ちょ、面と向かって言えないんです
よ。マジでとか言うと思う。
面と向かって言えないんですけど、別にお世辞でも何でもないんですけど、なんかね、あるんでしょうね。
新庄君の頭の中と佐野さんの頭の中が一緒ってことでいいんでしょ。
いや、一緒っては言わないんですけど、なんかその役だったらまあこういう感じだろうなみたいな、
っていうのが多分シンクロしやすいんだよね。俺なんか全然シンクロしないもん、そこ
なんか考えて、多分ここの場面だとこういうこと言うなっていうことがそのままセリフになってたりするんですよね。うん、なんかわかんないんですけど、
2行覚えるのに2万回ぐらい頭の中で。いやいや、本当に。
いや、でもなんか今回本当そんな感じなんです。割と説明辞理も多いし、
うん、
なんかね、本当あと本が多いんですよ。もう4本立てなんで、
あ、
とにかくね、もう
めんどくせ、
そう、役も違うし、
めんどくせ、
そう、そんな感じなんでね、ぜひぜひ27日から31日までやりますんで、はい、来てくださいということで、
はいはい、
後ほど告知もしますけども、
はい、
というわけで早速ですがいきますか。
はいはい、
はい、今回のテーマはですね、
はい、
なんと帰ってきた俺たちのガールズ&パンツァーということで、
あ、やったじゃん、だからこれ、
はい、いやいや、第24回にガールズ&パンツァーでやったんですけど、うん、その時にですね、2015年夏アニメで一番面白いのはガールズ&パンツァーの再放送だって言って、僕一人で盛り上がってたんですけど、
うん、そうね、
ちゃまさんはどちらかというと冷めてましたね、うん、
冷めてたね、
はい、その後劇場版が11月21日だったかな、公開されまして、僕見に行きまして、
でちょうどね、初日、うん、池袋の街にいたんだけど、
あ、はいはい、
看板が出てたのよ、
はい、
ガルパンの、あ、ガルパンの看板だ、あ、映画になったんだぐらい、うん、
はい、
でも今思い出すと、
はい、
なんかね、やばい感じがした。
やばい感じってどういうことですか。
なんか心に引っかかる看板の出し方してた。
あ、はい、看板の出し方がね、
うん。
はい、いや、それですごいぞっていうのをこういろいろとこう言った結果、じゃあ見に行かんといかんっていうことで、
うん、
で見に行ってもらいまして、あ、というかテレビシリーズもちゃんと見直してもらいまして、
うん、
で僕ら年末にですよ、本当ど年末の12月29日ですよ、立川行きました
よ、
シネマシティ、爆音、極上爆音上映、
極上爆音上映をわざわざ見に行くためだけに立川組んだりまで行ったり、
はい、立川組んだりまで、
ね、マジね、まず何がびっくりして、寒いの、
寒かったですね。
立川寒いの、舐めてたわ立川の、
ね、本当にね、暴力が支配する街、立川、
うん、
ね、行ってきましたけれども、その辺の話なんかも絡めていきたいと思いますけれども、はい、まずどうですか、もうね、映画版のガールズ&パンツァーを本当にもうね、これは説明するのもあれなんですけども、一言で表すと、ガルパンはいいぞと。
まあ、ガルパンはいいぞ、
ね、ガルパンはいいぞ、もうこの一言につきます、うん、まあね、本当にもうね、これ以上に説明できることはないかもしれませんけれども。ちょっとそこの辺を細かく、まあちょっとね、分解してお話ししていければいいなと思いますけれども、
はい、
はい、どうでしたか、最初のもう印象としてどうでしたか、劇場版を見て、
要は最後の戦いになるまでは、
はい、
結構俺テンションが低かったよ、
あ、はい、正直ね、
うーんっていう感じだったけど、
うん、
ははん、そうきたんみたいな。
そうきた
ん、うん、うん、これネタバレはある程度しちゃっていいんだよね。
もうネタバレいいことにしましょう。いや、
なんかもう今までのほら、うん、敵とかがオールスターで出てきて、
はい、
転校してきましたみたいな感じで、
はい、
なんかこうあれじゃん、
うん、
ね、合体するじゃん、
もう連合軍ですよ、
うん、
連合軍もう本当納
豆大神パーレン制覇みたいになる
大神パーレン制
覇合体して2年生とか3年生とか
共産国対納豆軍みたいな感じですよ。
そうそうそうそう、はい、それがあこれは良かったなと思いましたね。
もう本当あの筋肉マンとかあのキャプテン翼 の、はい、あのジュニアユース編みたいな、うん、今まで戦ったライバルたちが、うん、あの同じチームになって助け合って戦
うっていう非常にいいですね。
最高でしたね、
はい、
やっぱなんか分かってるじゃないですか、なんとなくこいつら仲間になるんじゃねえのみたいな。
いや全く思わない
。あ本当ですか。だってもう最後
全く思わない。
多勢に無勢でね、あの
だっていつもなんかさ、そうそう、いつもなんか劣勢な中勝ってたじゃん、うん、テレビシリーズだと。
まあそうですね。
だからその、うん、そのつなそういう感じだと思ってた。
軍神西津殿 の計略で、うんうんまあ、勝ってたんですけど、でもそれはなんかフラッグ戦だからあの大将さえ落とせば勝ちみたいなルールだったからいけたけど、
じゃなくて、うん、30対30
30対8とかだった最初。
そうか、うん、
でもうこれはどうやってもきついみたいな、多勢に無勢だしみたいなところで、あのちょっと待ったみたいな感じですよね。
そうそうそう、入
ってきた。どんどん援軍が来るっていう。
いやよかったです、
ね、いやそこやっぱり一番の盛り上がりポイントではありますよね、これはね、
はい、
はい、あのもう本当にあの聞いてあの好きで聞いてくれてる人は本当あの10回ぐらい見に行ってると思いますし、あの興味がない方はあの今後も見に行かないと思いますので、本当にあのネタバレを全開でいきますけれども、
まあ、ちょっと正直あれだよね、はい、これ見てないっていうのは人生を損してるんだ。
ああもうそこまでですか。だってもう、う
ん、もったいないよね。
年末になって去年の
ジャンマツさん見た人と見てない人 の、うん、あのやっぱ人類は二分化されたらその2つに分けられると思う男女じゃなくて
ガルパンを見たものかガルパンを見てないものかの2種類に
分けられると思う。
そうです。あものすごい最大級の産地ですねこれね、うん、2015年だって映画ランキングで本当にもう年末に見たいきなり3位に食い込んでましたもんね。
そう
ね、だからその、前々回ですか映画ランキングの回やった時もあまり多くを語ってもらわなかったですけど、もうこの回のために取っといてもらったと思うんで。
いやそういうわけじゃない。いやでも最後の戦いがすごい良かったのと、
はい、
あのね、
はい、
ちょっと思い出したのはね、これ30対30じゃん、
30対30になります最後、
はい、昔ね16対16で、はい、同じような感じでプラモ京志郎がこんな感じだったんだ
懐かしいコミックボンボンのね。
そう、これプラモ京志郎の最終回の戦いが16対16だった、
はい、最終回覚えてない。京志郎は何ですか、パーフェクトガンダムですか。
京志郎は違う、
武者ガンダム、
武者ガンダムマーク2。
あーはいはい、
でまあまあ確かね、確かそう、それですごい上がったんだよ子供の頃。
あまあでも昔からある展開ではありますよ ね、うん、あれもだしスプリガンとかもそうですし、牛尾と虎とかもそうですもんね。最後あの味方が全部集まって
そうそうそうそう
なるっていうの
は、いやバトルロワイヤルみたいなのは、うん、なかなかないじゃん、お互いに、
うん、そうですか。
それがね良、はい、かったです。
良かったですか、
はい、で、うん、まあ
ちゃんとあの一人一人にもうキャラものすごいいるじゃん、100人ぐらいじゃないですか、うん、ちゃんと各学校ごとに見せ場があるのがすごいですね。
作ったね、
うん、
いや偉いよこれを人は。
水島松監
督ツトムツトム偉いね。
ツトムはい、もともとねドラえもんとかクレヨンしんちゃんの演出から、うん、まあやってきた。
白箱もやってるでしょ。だって
白箱もやってますね。
白箱やってて先に言ってよ
それ俺のせいです。
前回の放送の時にこの監督白箱やってますって言ってよ。
白箱やってますって言ってませんでしたっけ。
白箱やってて言えばすぐ見たのにさ。
いやいやいやいやいや、なんか多分どっかでポロッと言ってますよ。
あそう、全然聞いてなかった
。西松智監督はどうのこうのみたいな話で
全然聞いてない。
白箱やってますしって言ったはずですけど、はい、
よかったですね。
よかったですよ本当に。もうね、なんかあります、好きなキャラとか戦車とかありますか。
あ、まあまあ、あでもやっぱりあれだよね、うん、会場を、うん、あそこの爆音上映の一番前の真ん中っていうね、
最前列ドセンターね、ほぼね、いやすごかったです本当に。もう、
一番前にウーハーがあるからさ、
そうそうそう、
これあれか、途中出てくるカール自走、これなんだ、
カール自走9砲
9砲、はい、後期型っていうのがチュドーンって来るとき、
バカでかい1メートルぐらいの大砲
が来るとき、ねね、椅子が震えるんだよね、
ブズーンってもう
映画を見てて椅子が震えるってなかなかないよ。
膝がねビリビリしてるんですよね、うん、音だけで。
あれはすごかった。
あすごい体験でしたね、うん、もう 4G とかじゃないけど、うん、本当にもう
4D ね
4D、はい、
あれはすごかったです。
いやとんでもなかったですね、満席でしたもんね。
満席でしたね、うん、あとはやっぱり、まあ、これちょっと全体の話になっちゃうんですけど、うん、ラスト5分から10分ですかね。
あ、はい、
まあ、なんていうんですか、効果音とのみ
無声、声は
ほとんど基本ない、セリフなしで戦車戦だけで戦うっていうやり方は、
はい、
これね、あれじゃん、スラムダンクの最後、
はい、
ほら、
はい、ラスト
のなんかスローモーションで音止まるみたいな、あれが永遠と長い感じだよね。
そうですね、うん、あの演出は本当にまさにそんな感じ。
あれは一瞬だから際立ってたはずなんだけど、うん、これ一瞬じゃない
って、この10分間ぐらいずっともう無音で最後ね、ええ、
非常に良かったですね、
攻撃音と。っていうかここまで戦車を描写した作品きっとないですよね。
戦車はどうなの、これ戦車的には大体合ってるの。
合ってると思います。すっごい交渉がされてるはず
です。あ、まあ、そのいや、はい、絵面としては合ってるだろうけど、うん、その機能とかさ、そういうのも合って
る
の、
う
ん、
いやもう合ってるみたいです。本当の内装とか、
そういうのも合ってる、
機能とかもう全部、軍事評論家の方々とかですね、もう本当に現地、当時乗ってた人とかもですね、多分取材をして膨大な資料からこうやって設定を起こして、
そうですね、
作ってるみたいな
ので、あとはどうだろう、まあ、ちょっとテレビシリーズから見直して、うん、
テレビシリーズも見てもらいましたね。
うまいなと思ったのは、
はい、
主人公の西住ちゃんは、はいはい、戦車から上半身出してるじゃん。
出してますね、
はい、でそれ以外はみんな中入ってるじゃない、
はい、
そうすることによってさ、うん、主人公以外の戦車、
はい、うん、
主人公が乗っている以外の戦車って、
はい、
その形がさ顔になるんだよね。
はいはいはいはい、なんかわかりますわかります、はい、
で主人公は主人公でいるから、だからそこでの区別化でも、あそこギリギリのラインでしょ、全員多分顔出したかったんだろうけど、それをやっちゃうとリアリティラインがどこまでみたいな話になってきちゃうから。
一応戦闘中ですからね、
うん、まあ本来はありえないけど、
はい、
でもさ、その何、戦車が顔になるから、
はい、
あ、多分わざとやってるなと思ったんだけど、あのなんだっけ、ロシアの、
はいはい、プラウダ高校、
プラウダ校か、
はい、
プラウダ校に攻められてさ、教会かなんかに逃げ込むときさ、
ね、あれ、はい、
表情描いてるじゃない、はい、戦車の顔で。
え、戦車の顔で、
うん、戦車の顔っていうかね、戦車のフォルムで、はい、デフォルメ化してるのよ。
ほう、
で、あ、ここわざと擬人化したなっていうのが初めてそこ出てきたの。
あ、そんなとこありましたか、
うん、
よく見てますね。
いや、これ多分絶対どっかでやるなと思ったもん。
あ、本当ですか、
うん。
チョロ Q みたいな。
そう、チョロ Q みたいな感じになるのよ、教会入った時に。
あ、本当ですか、
うん、あ、うまいなと思って、あ、やっぱやりや。で、しかもさりげないところでポッて入れたから、
うん、
もうそこから愛着湧いちゃうんだよね。
あ、でも確かにね、見てるとね、本当にね、ただの戦車だったのが可愛く見えてきますもんね。89式とかね、なんか可愛いじゃないですか、すごい弱っちいけど、
うん、
頑張ってる感じが。
だからまあ、うん、いいんじゃない。これなんでさ、映画見終わった後さ、
はいはい、
出たとこでさ、戦車のプラも売ってねえのか。売ってたら余裕で買うわ。
いや、バルトナインとか行けば売ってますよ。
あ、マジで。
割とバルトナインの売店とか売ってます、売ってます。
余裕で買うよ。
買いますね。
余裕で買うよね。
買う買う。いや、もうね、T が、
T が
ね、かっこよくて、
T が、僕
テレビ版の時 T が2が好きだったんですけど、
T がってあれでしょ、黒森
峰、黒森峰高校の、
あ、はいはいはい、
敵の戦車なんですけど、はいはい、最初はね。で、それがテレビ版だとラスボスみたいな感じなんですよね、うん、最強の敵なんですけど、 T ガーって結構ね、僕四角くてあまりかっこよくないなと思ってたんです、うん、でも劇場版見ると最後お姉ちゃん の T ガーと西住との、うん、味方チームの4号戦車でタッグで 2機で追い詰めていくじゃないですか、うん、そのボスを、
うん、
そこのね、共闘のところがものすごい熱いことになってますもんね。
あそこもドキドキしちゃった
の。ドキドキしちゃって、いや、もうで、やっぱティーガーってかっこいいなと思って。キングオブ戦車です、あれ。第二次世界大戦中の世界最強の戦車と呼ばれてた、
はいはいはい、
うん、あれ、いや、ティーガーやっぱかっこいいなと。
あと俺、ね、俺の戦車好きだったのはあれかな、はい、
どの戦車
好きですか。B1 ビスルノ
ー。あ、渋い、渋い、カモさんチーム。
B1 ビスルノ
ー、うん、B1 ビスルノー、はい、
がね、よかった。
どういう活躍でしたっけ。
よくわかんないけど、よかった。なんか、あと
あれですね、生徒会チーム、あ、違うわ、風紀委員、
風紀委員、カモさんチーム、
風紀委員カモさんチームね、
ソドコね、
ソドコが乗ってる
やつですね。 B1 ビス、よかったね、
うん、あれですよね、ルールは守るためにあるよのよって言ったのが、うん、最後、ルールは破るためにあるのよっていう、うん、前振りが良かったですね。
良かったですね、
非常に良かったですね。
あとはあれかな、はい、あれか、生徒会長が乗ってるやつか。
生徒会長はヘッツァ
ー。ヘッツァーね、
ヘッツァー大活躍でしたね、うん、
これ良かったです。
ヘッツァー、カールを撃破するのもヘッツァーですもんね、うん、 あとあの劇場版で出てきたあれですよ、 BT42 っていうフィンランドの継続高校。
あーこれね。
はい、継続高校
スナフキンみたいなやつが、
スナフキンみたいなやつ、あれもうもろにあれでしょうね、スナフキン、あのムーミンダニイメージなんでしょうね。
あれでもさ、これ、うん、キャタピラー外れてたけどさ、くるくる動いてる。
これはね、僕調べたんです、うん、クリスティ式戦車って言って、うん、キャタピラーを外してもあのタイヤで走れる戦車っていうのがあるんです、
うん、
はい、これはあのロシア軍が開発したやつなんですけど、うん、あ、開発はアメリカだけど、うん、ロシア軍の戦車でそういうのがあるんですけど、うん、これは本当あの設定準拠です。
あ、うん、そうなんだ。なっても
タイヤをあのキャタピラー外すとあの73キロまで出せるようになるんですよ。
へー、はい、あ、じゃあ、
はい、
何アニメ設定じゃないんだ。
あれはもう無理やり走ってたんじゃなくて、そういうもともと
戦車なんです。すげーな、
はい、
あ、じゃあこのじゃ BT42 も欲しいな。
BT42 にキット化されてるからちょっとあれですけど、いや BT42 大活躍でしたね。
うん、大活躍だったね、うん、
これここのシーンだけでも僕1000円ぐらいの価値あると思うんですね、うん、本当にね。
いやー、まあでもね、年末年始どうでもいい映画見に行くんだったら絶対こっちだよ、
ガルさんとパンツァ
ー、うん、
なんかもう今持ってなお満席なんでしょ、あの立川の爆音上映。
29日の段階も満席だったけど、
あ、もう本
当満席でしたね。永遠とも10日以上満席
が、もうあのお正月映画、もうお正月ってもうすることないからみんな映画見に行ったりするじゃないですか、うん、だからお正月映画商戦とかありますけど、正月の三が日も全部満席だったで、もうすごいのが、まあ、今世間的にはスターウォーズじゃないですか、
世間的にはね、
スターウォーズだし爆音上映もスターウォーズやってるんですけど、うんうん、もうねスターウォーズが1回ぐらいしかやってないけど、あのガルパンの爆音上映は6回やってて、さらに今週から7回に増やしたと。
あ、はい、数字は力だね。
もうね、あの前週と比べてもうずっと 100% だと、もう常に満席だからもうずっと 100% なんだと、もうこのままじゃ追っつかないからもう1回増やしますということで、さらに増やしてもうとんでもないことになってると。
どうせ、これでも結局 今、はい、今何億ぐらいいってんの。
でもなんか数字だけ聞くとそこまでだったんですよね。
いや、あれでしょ、公開関数が少ないから
で。ああ、多分まあそうですけど、
そもそも論として、
なんかこの間、って言ってもね、去年の年末ですけど5億突破みたいなこと。
あ、でも5億いきゃ十分でしょ、うん、
あ、本当ですか。
うん、
前あの相活やった時に5億だと爆死だよって言ってましたけど、
うん、違う公開関数がだって多分相活と3分の1以下だもん、多分
3分の1以下ですかね、
うん、
まあそんな多くな
かったと思うんですけど、だってアイカツってだってキー局でしょ。キー局
はテレ東ですけどね。
まあキー局みたいなもんだよ、
うん、
でゴールデンじゃん、
まあね、うん、6時半台ですけど、うん、まあそれ言ったらガルパンは、ね、うん、深夜アニメですから、
うん、
確かに深夜アニメで言う、うん、まあでもマドカマギカ20億、
あれはまた、
うん、
あれは奥さん奥さん、あれはまあいいんだ、奥さんあれはまあしょうがないんじゃない
の、そこまでいけるかどうかみたいなとこですけど、うん、局地的にものすごいブームで、多分本当にあのリピーターがすごいんだと思います。だって僕も3回見に来ましたし、ちゃまさんも2回
見
まし
たもんね。2回目に
行ったね。そうですよね、確かは2回目でしたもんね、うん、まだ見たいと思ってます僕。
もう1回ぐらいはいいかな。
だからもうね、うん、そんなに見に行くんだったらもうブルーレイとかソフト買った方がいいんじゃないか、
まあ、買いますよ、
うん、
僕は毎年上位 3作品をブルーレイ買うこと決めてます。
上位3作品は買うんですね、はい、あー、これはもう
ね、
これはもう
無条件で買うやつですね。
だから本当に、ね、見てない人は何がすごいって言ってるのか全然伝わってないと思うんですけど、見てる方はお分かりいただいてると思うんですけど、これね、一回ちょっとなんか騙されたと思って見ていただいた方が、
まあ、テレビシステム見なくてもまあいいんじゃない
です
か、
う
ん、
あの最初に3分半ぐらいで分かるガルパンみたいな、あのダイジェスト版がついてるんで全然知らなくても、
あ、バオワクーみたいなあれが、うん、興奮が蘇るね。
あ、バオワクー分かりづらい
ですよ。あ、バオワクーの ときめきや喜びが
アバワクーですらそこまでときめいたり喜んだりした記憶ない
ですけど、幼稚園児の頃ときめいてるアバワクーを見て、
あ、まあまあまあ最後アムロとシャアの
生身で、ね、全面戦争感が
全面戦争感がですか、
うん、
うん、あの、うん、そうですかね、
アバワクーを期待して見に行くとちょうどいいかもしれないですね。
あ、だから、まあ、ほら蝶野正弘がね、あのガルパン応援大使になってますからね。蝶野さんも何かの表紙にあの大笑いでトークイベントかなんかあって、その時にたまたま
見ちゃったんです。
その場所の前にやってたのがガルパンイベントだし、うん、なんでこんな人たがりできて、この なんでこんな人集まってんだって言ったら、そのガールズ&パンツァーっていう戦車のイベントなんです。ああ、そうなの、じゃあドイツ好きだから、あ、奥さんドイツ人なんで、ね、じゃあちょっと見てみるよって見たらドハマりしたらしくてなんかあの曲出したりとか応援大使に就任したりとかですね、 CM も出てますし、な感じでもうあのドハマりしてしまったという感じなので、これはぜひ見てない人を見ていただきたい。 と思いますけれども、であとあのちゃんまさんがちょっと今アウトしてますけど、あの一人で喋っていいですか。はい、あのね、あの戦車同士のバトルシーンがあるんですけど、もう本当にあのこのフィールドをどううまく使って戦っていくかみたいなところがですね、あの思ったのが、あのジャッキー・チェンのアクション映画あるじゃないですか、あの、まあ、プロジェクト A とか、スパルタン X とかですね、あるんですけど、このフィールドを、この舞台になってる地形をどううまく使って戦っていくかみたいな、そういうワクワク感、この地形のこの特性をこんなふうに使うのみたいな、まあ、だからあの言ってしまうとですね、最後あの決戦のところがですね、遊園地とかに、はい、あのもう廃れた遊園地に、営業してないところに行ってそこでバトルするんですけど、これをこんなふうに使うんかみたいな、あのバイキングの、 あの船をゴーンって打って、それ帰ってきたやつでドカーンって撃破したりとかですね、いろいろあるんですよね。観覧車を、
観覧車ね、
観覧車をの軸のところを打って、その観覧車がゴロゴロゴロゴロゴロって丘の上から、
あれいいじゃないですか、あのアニメっぽくて、
あそこあれいいですね、あのピンチをどうやって切り抜けるのかっていうところで、
うん、あれはいいですよ、観覧車、ね、あのアニメだからできる演出ですよ、
最後 の、 あの観覧車先輩ありがとうみたいなところがね、うん、いいんですよ。いやもう僕1年生チームうさぎさんチーム好きなんですけど、
はいはいはいはい、
最初の方なんてセントグロリアーナとの練習試合の時とか、本当にあのビビって戦車を
置い
て逃げちゃったりとかしてた子たちが、最後テレビシリーズの最終回で、あのエレファントとヤークとティーガーっていう、うん、あの中ボス級を2機撃破したりとか、成長っぷりがすごい
いいですね。
であのやっぱあの川に一回沈みそうになったのを助けてあげて、助けてあげたからその2機撃破できたみたいな、
うん、あるね、
あるんでね。いやだからその成長っぷりにあの涙腺が緩んでしまうおじさんなんですけども、でも映画でも大活躍でしたね。あとお姉ちゃん、やっぱりさっきのティーガー持ってる黒森峰高校のですね、うん、あのテレビ版のラスボスだったお姉ちゃんが、
はいはい
はい、が、西住ちゃんのことをとの関係性がちょっと描かれたりするところが非常にこれいいですよね。
ああ、なんか、なんで子供の、うん、
子供の時
頃のシーンみたいなのあったね。
あとあの学校がなくなっちゃうんでちょっと転校手続きしないといけないって実家に帰ってくる時も、うんうん、あのお母さんとけんあの仲違いしてるんで、うんうんうん、あのお母さんにちょっと感動されそうになってるんで、あの西住ちゃんがで、あのうまいことこうあのこっそり家に入れてあげて、
はいはいはい、
であのお母さんの保護者のサインとかも書いてあげるんですよね。
あったあったあった、
姉ちゃんが
あったあった、書いてあった書いてあった。
その後あのお母さんのサインも出てくるんですけど、全然筆跡が違うんであこれお姉ちゃんが書いてあげたんだなって分かる。
あ、それあるね、
分かるシーン、あそこすごくいいですよね。
何が優しいんだよね。
え、そうお姉ちゃんはやっぱね、妹のことあの口数少ないんですけど、ちゃんと思ってあげてるところが、だそこの最後 の、 あの共闘につながっていくところでやっぱりですね。
いろんな高校が出てくると思うけど、新庄君転校するとしたらどこ高
校？転校するとしたら、
うん、
転校するとしたら安津予高校なんですけど、うん、好きなのはプラウダですかね。
好きなのよくわかんねえ。じゃあプラウダ高校に転校すれば
いい。プラウダ高校でもあのシベリア送りとかあるんで。
あるね、すげえ寒そうだもんね。
日の当たらない教室で補習させられるっていう、あのコルホーズでジャガイモ作ってるっていう。
じゃあやっぱ安津予高校がいいんだ。
安津予楽しそうでいいじゃないですか。あのピザ作ったり、
アンチョビいるとこね。
アンチョビがいる
とこ、はい、
あのカルロ・ベローチェも大活躍でしたね。豆戦車、
あちっちゃいやつね。
そう、あの足が速いちっちゃいやつ、あのジェットコースターとか乗ってね、偵察やったりとか、あの前と後ろから挟まれたりするんですけどね。
いやーよかったわ。
アンツヨのとこ見ました？
見てない。あれだってアマゾンだったら見れるの？
アマゾンプライムで見れますし、あとこの間ね、あのテレビでやってたんですよ。
あ、やってたんだ。あ、
テレビで
やってました。なんか再放送してたもんね。
再放送というか、あの特番みたいな、1時間番組やってて、アンツヨのやつとあの映画の冒頭ちょっとだけ。
アンツヨ戦だけ見てないよ。だ映画でなんでいきなりさ、
はい、
何テレビだと一コマで終わってたやつらがこん
なに。そうですね、7話 の、 あのラストで10秒ぐらいしか出てこないんですよね。うん、で、負けちゃうとこだけ出て
くる。なんでこんなにクローズアップされてんだろう、これ。
はい。OVA になってるんですけど、でそれだけあの OVA 上映みたいなやつで映画館で一回やったことがあって、
あそうなんだ、はい、
それも僕一応見に行ってあのすげえ面白いって思ったんですけど、
えもう30分かなんか
3、40分ぐらいです。
3、40分、
うん、1000円ぐらいで
見る。1000円ぐらいで見
に行ったその時ですら大興奮でしたからね。
あそう、
いやこれはやっぱ映画になって2時間120分見れるっていうのは、
あまあでもそこはあれか、一回わざと映画版にしといて、はい、映画館でやるっていう体でやっといて、
はい、
それでどれだけ人が入るかどうかみたいなマーケティングリサーチも兼ねてたんだろうね、うん、
結構多いですね。なんか OVA を映画館上映して、でさらにその後終わったら、まあ、あのソフトで売ってるとか、
うん、みたいな。
でレンタルには出さないみたいな、
あみたいな、
そういう商法を最近増えてますね。やらしいですね。
やらしい詐欺師のやり方ですね完全に。
まあでもなかなかこの最近の、ね、メディアミックス的なところで言うと、メディア的な展開で言うとよくあるんじゃないかなと。いやまあとにかく映画
良かった、
素晴らしいと、
うん、ちょっと最後泣いたもんね。
いやもう本当僕最初見に行った時池袋で、うん、多分100人ぐらいの、黒い服着たおじさんたちと僕だったんですよ、うん、女性ほぼいなくて、
あ大きいお友達と
大きいお友達とたち、まあ、僕も含めですけど、で見て最後の10分ぐらい本当固唾を飲んでごくりっていう音が聞こえてくるぐらいの固唾を飲んで見てて、最後終わった時になんかもう万来の拍手万来の拍手、
万来の拍手が気持ち悪い、
最高です最高、本当もうダブルサムズアップで
気持ち悪い
最高。いやいや本当それぐらいの、
まあでもそれぐらいでしょうね。
いやなもうこんなのが見れると思わないですもん、
うんうん、
別にもうなんか普通に、うん、あ夏屋に会ってたガルパンって面白かったな、映画になったし行ってみっかっつって行ったらもうね心の汗が止まらないっていう。
よかったですね。
いやよかったですよ本当に。これねぜひぜひまだまだやってますんでね。なんか聞き残したことあります？
いや特にないです。
お客さん的に聞き残したことあります？なんか疑問点とかあります？学園館ってなんだみたいなところとか。
あれはああいうもんなんでしょ。
学園館ってまあ、だから学校ってあるんですけど、
学校が戦艦なんだよね。学校
空母か、空母みたいなところの本当のすげえバカでかい7キロぐらいあるような、うん、マクロスみたいな、
うん、マクロスの腕ね、
マクロス
の
アームドワンみたいなのが
プロメテウスの大だろ
う、街が入ってそうそのテレビ版だとね、はい、街が入ってるみたいな、空母の上に学校
が。あれはああいう文化なんでしょ。
だから多分僕の解釈としてはあれって実はなくても成立するんです
よ、まあね、
地上に普通に学校があって各地方に学校があるってだけでも
成立
する
んです。そうそう、
結局陸で戦って
るので第1話の一番最後がさ、
うん、
ズームアウトで終わってって、うん、はい、実は空母の上でしたみたいな終わらせ方だから、はいはいはい、あこれ絶対話に関係あるんだろうなと思ったら、うん、一切どうでもよかったじゃん。
実は関係なかったりするんですよ。
そう
でもなんでそうなってるかっていうと、多分戦車道っていう文化がとっつきにくいじゃないですか、
うん、
なんかもうこの世界では当たり前のものとして茶道とか華道みたいな感じで乙女のたしなみみたいなので浸透してるけど、でも視聴者からすると何それってことでじゃないです
か。縮尺表みたいなの出てきたよ大洗女子学園学園館7600m、
タイタニックの30倍ぐらいある、
ね、むっちゃでかいじゃんそんなでかかったの。
マクロスの5倍ぐらいあるんですね、すでにね。あ5、6倍か。
スターデストロイヤーの3、4倍あるよ
スターウォーズのね
マクロスでも 1200m だ
ね。とんでもねえでかい。
そんなすげえでかいじゃん。
ラピュタの8倍ぐらい。
ラピュタの8倍っていう
そうですね、うん、だから戦車道っていう突拍子もないものを納得させるためにこういう設定がまずあるんじゃないかと。なんかこうとんでもないものが当たり前に存在している世界なんですよっていうことで、戦車道っていうのも納得してくださいねみたいな。
いやでも実際さ、なんか、うん、街で戦ったりしてんのはさ、
はい、
街で戦ってるじゃん。
そうなんですよね、大笑い の
街で戦ってるじゃん。
一応その地上だったんですよね。そうだからじゃなくても成立するんですけど、こういうのがある世界観ですよっていう記号なのかなっていう、
っていうこと
ですね、気はしますけど。
はあ、はあはは
あ、はい。
ああいいんじゃないですか。
もうまあええんちゃってなるじゃないですか。うん、なんかこれを受け入れてしまえば戦車道ってのはまあそういうもんなんだなってなるじゃないですか。
いいんじゃないですかね。
そうそうそう。だからそういうためのまあもんかなっていう。
はい、
はい、なんか好きなキャラとかいます？
好きなキャラはだってあれだよお前。
誰ですか？お前って。
言ってたでしょ。好きなキャラは。
生徒会の。
あ生徒会のね、メガネの子もね、まあまあいいんだけど、
あいつ、ウィキペディアだとボロクソ書かれてるんですよ。
あ、そうなの？
知ってます？
何？下げ詰まれてるの？
川島桃ちゃん、これ完全に、ボロクソです。 冷静で生真面目な性格に見えるが実は非常に短気かつ強量で、アンズとユズ以外の者たちからこの指摘に対して、即座に激高するほど怒りの沸点が低い、うん、また涙もろい上に人並み外れたレベルで小心者で臆病、逆境に弱く泣きながら弱音を吐いたり取り乱したりする姿が何度か見受けられ実際に対プラウダ戦の最中に生徒会内部での秘密であった往来女子廃校の危機を錯乱しながら暴露し混乱に陥れている射撃技術は破壊的最低レベル、遠距離はもとよりゼロ距離や拙者でも目標を外すほどで、あの最初は対象だったんですけど、あのセントグリリアーナとの親善試合で事前に立てた作戦があっさり相手に読まれていたり、的確な指示をせずに闇雲に打つことだけを指示するなど指揮官としてあるまじき采配をしたためチームを大混乱に陥れた。先般ですこいつ。ああ
そう、いやでもこの この子一生懸命だったよ。
そう、あのね、そう割とテレビ版だとあの偉そうにしてるんですけど結局ダメなやつっていう感じなんですけど、
真面目だよね。
そう、真面目ですね。で映画版だともう本当にあの生徒会長が途中でいなくなったりとかして、うん、それを頑張ってあの一人でまとめたりして
る。こいつは偉いよ。あとは、うん、あとは秋山ゆかり殿だな。
ああ、秋山ゆかり殿、うん、あの戦車マニアの、
うん、
はい、一人だけ戦車マニアに超詳しいんですよね。こいついいですね。あの
新条君の嫁は、
僕はね、あのね、バレー部の近藤妙子ちゃんが好きです。鉢巻きしてる子。
バレー部？
鉢巻きしてる子。
あかんねえ。バレー部 4,5 人いるもんよ。
場にバレー部4人いますね。あの8球式戦車
っていう、バレー部の鉢巻きしてる？
鉢巻きしてる子。そう、鉢巻きしてる子。
赤い鉢巻きしてる子。はいはいはいはいはい。あ、わかった。
この子可愛いです。はい。いや、あとね、カチューシャですかね。
あ、カチューシャ。カチューシャ。
ちっちゃいやつ。
ちっちゃいやつ、もう完全に犯罪じゃん、新庄
君。いや、あの、映画でもすごい見せ場あったじゃないですか。
小学校4年生か5年生ぐらいじゃないの、
120センチぐらい、127センチぐらいしかない、
ね。それが新庄君、俺の嫁だって
言
って
る。嫁だとは言ってないですけど、好きなのはそいつですね。
あ、そう。
大口叩いてる割に、あの、すごい子供な感じなんですけど、でもなんか、あの、優勝してますからね、1回。
そうね。
うん、そうですよ。いや映画でも見せ場ありますしね。
はいはい
はい、はい、あとはあれですかね、ダー様ですかね。グロリアーナのダージリンパイセン。
ああ、なんかな、
ダージリンパイセン、
ダージリンパイセン、
何かとあの意味ありげな発言をするんですけど、特に意味はないんですけど、あれですよ、映画で言うとあれです、秋の日のビオロンのため息の身に染めてひたぶるに裏話、ベルレーヌの詩の一節なんです、うん、これあれですよ、史上最大の作戦のオマージュです。
あ、そうなんだ。
史上最大の作戦で、あのノルマンディ上陸作戦を描いた映画です、ね、うん、ですけど、それをイギリス軍が実行するっていう暗号がその BCC の、から流れてくるベルレーヌの詩が、暗号だ、トラトラトラみたいなことだったっていう。
ダージリンはそれ分かってやってたのかな。
多分そうでしょう。そうでしょ。
ダージリンなんか裏がありそうだからな、うん、
いやー、でも
最初にこいつ裏切りそうな気がするんだよ。
最後なんかあんまりそういう汚れ仕事は好まない的なことを
言いながら
言うんですけど、最後あの橋の下からね、こうあの収まってね、
うん、
ボス的なやつをこう落としてくれるっていう、あとは任せたわみたいなね、うん、はい、
まあ、いや、みんな好きですよ。
もうね、キャラがとにかくキャラが濃いですもんね。
嫌いなキャラは特にないかな。
ローズヒップちゃんとかね、映画であの出てくる新キャラですけど、
あー、いた、
どちくしょう、あの快速戦車のね、クルセイダーやってるやつね、
いた。まあでもみんな好きよ。
はい、
でもこれでもう、うん、絶対続きあるじゃん。
これ続きあると思うんですけど、でもこれ以上のものが作れますかね。
世界戦
世界戦
ワールドユース編。
あ、本当にあの日本人だけどあの外人っぽい格好をしてる人じゃなくて、本当に
ワールドユース編
ですか、
うん、
本当に戦争になりますか。今度は戦争だみたいな、うん、家なき子劇場版みたいな。
そうでもワールドユース編あるでしょ絶対。
まあでもやろうと思えば全然できますもんね。
全然できるよ、
うん、いやでもこれ以上のもの作れるかなっていう怖み。
いける、いける、つとむはいけるよ。
つとむいけますか。でもこれスタッフ死ぬでしょ。だってこれ最初このパンフの冒頭のあの監督のコメントの1行目が、正直なところこれを書いている今過去公開の10日前です、映画はまだ完成しておりませんって書いてるんですよ。
言いたい年頃だろ。いや実際テスト前に俺全然勉強してきてねえよって言ってるやつと一緒だろ。
もう前科あるんですから。テレビシリーズで全12話しかないのに あの2本落として2本あの総集編が2回あるんですから、
うん、とんでもねえやつだな。
最終回までできなかった
んですか。とんでもねえやつだ。プロとしてあるまじきやつだな、こういうの
言ってましたよね、前回のねカルパン特集の時に言ってましたけど、そういう前科があるんで、ま、マジですよ、
まあ、でもこれだけ当たったらやるでしょ。
いやー、やってほしい気持ちはあるけど、
いいねんの春。
いや、そんな急ピッチで作れないです
よ。いいねんの春
だって、これももともと最初14年の夏とかって言ってたのに1年半ぐらい、
1年半ぐらい遅い。
そうそうそう、いや、これはねちょっとなかなか厳しいと思います
けど、まあ、見たことない、見てない人にも、うん、本当これだけは見てくれっていうふうに新庄君からもう一回最後言った方がいいよ。
これだけは見てほしいっていうのはね、うん、いやもう本当に今ある、日本のテレビアニメーションの中でも最高峰だと思います。でそして友情努力勝利、あ、それ我々大好きなあのジャンプ三原則が描かれている作品でございます、まあ、本当にあの外面はあの女の子が可愛い、たくさん出てくる、でキャイキャイしてるっていう風に見えますけれども、それだけじゃない、もうあの作中でも言ってますけど、戦車道には人生に必要な全てが詰まっている、これです。
最初と最後言うんだよね、
それ。そうで、だ最初に言うけど、なんかまた しらじらしいこと言いやがってって思ってたら、最後そう言って継続高校のねみんなが帰っていくときに、ほんまそれってなるなったでしょ、
気持ち悪
ほんまそれだ。
説得力はあった
よ。あったでしょ。
説得力はあった。
そうだから今のアニメ
ここまでできるんだぞっていう。なんかいや、この中これで本当に戦車道が成立してる世界だったらさ、はい、どれだけ金がかかるんだとか、うん、いや怪我人死に当たり前だろうとか、そういうのも全部置いといて。
そうですね。だからリアルとあのアンリアルの
本当に微妙なラインなんだよね。
端境をうまくこう取った。
いや絶対
リアルでやったら死にますよ。
うん、
首とか飛ぶし、あの中身ミンチになったりとか
絶対するんですよ。フューリーみたいな。
そう、フューリーとかあのバーニー・ワイズマンみたいになりますけ ど、
なるけど、
ミンチよりひでえことになると思うんですけど、
その辺だよね。
そこを一旦忘れて、本当にあの戦車の音とか、もうあの戦車ごとに中で会話してる時も反響音とかまで計算して、
あ、そうなんだ、
もうあの機種ごとに変えてるらしいんですよね。
あ、超和法、
音響の反響の人の
音響さん超和
法、どこまでこだわってんの
みたいな、うん、メジャー出してきてんだろうな
もうなんかだからそこまで こだわってるもんだから、本当に爆音で見てもら
うらしい、まあ、爆音で言う、そうですね、うん、今は見たことない人一回見た方がいいですね、立川
ま
で、ね、
いやもう見方が変わります、うん、価値観変わるかもしれないですね、うんうん、だから本当に浜本さんにあのグレンラガンが終わったら、
浜本さんってだからわかんないよ、
あの東京ミルクホールのね、うん、前ゲスト来ていただいたこと
があり
まして、ね、浜本豊パイセンにあのグレンラガン見終わったら、グレンラガンとあとキルラキル見終わったら、次ガルパン見てくださいと言ったんですけど、いやちょっと今はあのコードギアス見る
わすげーよ、
またコードギアス反逆のルルーシュもいいんですけど、それはそれで面白いと思うんですけど、今見るんだったらガルパンを見てくださいって僕が熱弁したんですけど、それ叶わずだったんで、
多分ね今年の夏ぐらいにねブーブー言い出すよ、
あの結構後になって見る、
見た見たとか言ってくるよ、多分
突然マイブーム
来るんだね、稽古の前から
出た突然グレンラガンの名台詞を引用し始めたりします、
突然マイブーム来るからね、
うん、まあまあまあまあ、それはまあね、それはそれでまあ別にいいんですけど、だ今やってるものとして本当に日本有数の最高傑作だと思いますね、
はい、
これは
ぜひ、いや本当見た方がいいですね、
ええ、血の温度がね、
うん、
あの 2,3 度上がりますんで、
うん、
これはこの体験はねちょっと見たことがないとわからないかもしれないんで、
はい、
ぜひぜひ、まだまだやってますんで、
はい、
あの普通 の、 あのバルトラインとかですね、あの池袋シネマサンシャインとかだとあのそんなに苦労せずに見れると思いますので、
そうね、
うん、一回見てみて、
はい、
でもう一回見たいと思ったら立川シネマシティに、はい、頑張って予約してもらう
と、はい、見たということで、新庄君ありがとうねと、
うん、
ありがとうねと新庄君連れてってくれて、
本当に
教えてくれてありがとうねと、
本当にお礼を言いたいのは僕は多田君ですチケットを取ってくれたあのちゃんまさんのパダワンの多田君と、その多田君を産んで育ててくれて今これを聞いてくれてると思われる多田君のお母さんに僕はありがとうねと言いたい、
お母様、ね、お歳暮もいただきました
お母さん、ええ、お母さん本当にいつもお世話になってありがとうございます、
多田君の
お母さん、いやもうガルパンも見れて本当我々幸せです、
もう多田君はね、はい、一緒に映画よく見に行くんですけどね、しょっちゅう物販をね万引きばっかりしてるん
でおい言っちゃダメなやつでしょそれ、
お母さんお母さんどういうふうに育てたんですかと
本当に言っちゃったら犯罪ですから、もうどこまで本当か冗談か分かんないですけど、はい、そんな感じでガールズ・オブ・パンサー、
はい、
あのぜひぜひ見てみてください、
はい、
はいはい、ではですね早速あれに早速じゃないな、告知、
あ告知
いきたいと思います、はいはい、あの時系列的に 並べていきたいと思いますけれども、はい、まずはですね、1月の27日から31日、水曜日から日曜日ですけれども、私、客演します。はい、舞台です。カカカカ 4DX ですね、お芝居ありまして、で、4本のオムニバスになってるんですけども、前半3本が、日替わり上演で、4つ目がですね後編となってます。それは初回以外は共通でやってますんで、はい、何度来てもらっても新しいものが見えるかもしれない、別にそんなアコギなこと考えてないんですけども、1回来ていただくだけでもいいんですけれども、面白いお芝居になってますんで、全然最初に言ったようにセリフを覚えられてないんですけどもですね、本番までには入ってると思いますんで、はい、ぜひぜひ見に来てください。はい、そして、大事なやつ、東京ミルクホール万博2016というイベント、
はい
はい、東京ミルクホールのですね、毎年、放送禁止ミルクホール名人会っていう名目で、落語の会があるんですけど、落語とかネタ見せのですね、ライブがあるんですけど、それをですね、今年はちょっとパワーアップしまして、万博形式というフェスみたいな感じですかね、フェスじゃねえフェスじゃないけど、なんかでもつくば万博みたいにしたいって言ってました、うん、はい、2月13日14日土日、
はい、
2days、
はい、
で、初日が、従来通りの、ミルクホール放送禁止名人会という落語とかですね、ネタだとかコントとかですねっていう、ライブがありまして、2日目の14日日曜日がですね13時から始まりまして、うちの主催のサノバビッチがですね韓国で、演出をつけてきて、上演した公演のですね上映会とあの解説のやつがあったりとかですね、そして日本名がですね16時からなんですけども、なんと東京ミルク放送局我々公開録音なってますんで、はい、
公開録音
人前でお見せすることっていうのは今回初めてになりますんで、
まさかこの、
はい、
ハイテクノロジーをついに、
ハイテクノロジー
収録システムをついに人に見せることが、
ついに白日のもとにさらされることになると、
白日のもとにさらされると思われません
でした、ね、どんなハイテクノロジーで撮ってんだっていうのをね、ぜひぜひ見ていただければと思いますんでね、ぜひお聞きの方、お暇でしたら来てください、
はい、
チケットとかですね、もろもろは劇団東京ミルクホールのホームページとか、
ね、
あとは、
はい、
うちの
東京ミルク放送局だけ来てくれた方には、
はい、
豪華プレゼントを用意して
ます。なあ、どういうことですか？
プレゼントを用意しておきます。
用意しときます。
はい。
あ、じゃあそ
れは、ミルク放送局の公開収録だけ来れるんで。
ほう、あ、そうですね。
チケット上ね。
はい、そうですね。
投資券じゃなくて。
はい。投資、1日投資券みたいなのもあるんですけど、イベントごとに500円みたいな。
はい。
ミルク放送局の、登録だけだと500円で見れます。はい。はい、ので、それだけに来てくれる人は、なんかもらえる。そんな
500円以上のものを渡します。
元が取れちゃう。
元が取れるやつを。
そんなこと言ったら本当にミルク放送局の、登録だけ来て帰っちゃう人いっぱい出てくるじゃないですか。
いいじゃない
ですか。いいですか。
いいですよ。
いいですか。はい、一応夜は2日目の、放送禁止名人会っていうのもありますんで、
はい、
投資で来ていただくとお得になるチケットもありますんで、
はい、
この放送のですね反省会のあれとかですね、いろいろ載っけときますんでぜひ見てくださいと。
はい。
はい。本日で、次がですね、友達のパパが好きという映画なんですけども、東京とかではもう終わっちゃうかもしれないんですけど、これから、上演される地域もあるみたいなので、私と、ミルクホールのパイセンの、J.K. グッドマンさんがですね、出てます。ちょろっと出てます。どっかに2カ所出てます。
そんな高校の時のね、
はい、
同級生が出てるってこと
は、出てる
出てるってことが、
キャストで
新庄君たちより、はい、すごいいっぱい出てるって。
武藤さんじゃなくて。
違う。
じゃない。
うん、
さらに。
うん。
後で聞きます。
はい。
はい。
ね、制作のチーフは僕の後輩です。は
い、後輩。
っていうことも判明したんです。
さらに副監督が、助監督が、UTB の卒業生。
はい、そうです。
すごい。身内公演みたいな、
はい。はい。昨日行こうかなと思ったんだけど。
ああ、はい。
まあ、いいかなみたいな。
下手すると終わっちゃいますんで、はい、お早めにお願いします。
はい。
はい。吹越充パイセンが、
はい。
はい、ですね、メインキャストでいらっしゃいますね。
はい。
あとあれですよ、石橋圭さんの濡れ場があったりします。
あ、石橋圭さん、
石橋圭さん、
石橋蓮さんしか分かんない。
石橋蓮さんじゃない、石橋蓮司さんじゃないですけど、石橋圭さん、昔有言実行三姉妹シュストリアンに出たりしてた石橋圭さん、もう本当山口健二監督作品 の、 常連です、
はい、ちょっと見たいんだけどなっていう感じ、
はい、
今、
はい、別に僕らの出番を目当てにしていくとあんまりいいことはないんですけど、
そうそう、だ
映画として普通に
ちょっと見たいんだけどな、うん、
ちょっとアブノーマルな女子高生の恋愛を描いた作品みたいな感じで、
はい
はい、ぜひ映画好きな方、
はい、
たくさんいらっしゃると思いますので行ってみてください、はい、あとは、 あれですかね、今夜はいい感じっていう毎月告知しているものがあるんですけども、これがですね、先ほど言いましたミルクホール万博の影響で2月はお休みです。
影響でってない台風の影響
で、ね、ちょっと大変になっちゃうんで、はい、2月はお休みで、次が3月16日木曜日、はい、第65夜予定してますんで、
はい、
あの伊丹十三監督のですね、マルサの女とかですね、
マルサの女ですね、
次は
ね、
マルサの女ワンツーですか、はい、はい、を見た感想を言ったりしますので、はい、ぜひ来てくださいと。はい、そうか、何かあります、
はい、UTB エザーアカデミーでは、はい、新入生より一緒に勉強してくれる、友達を募集しております。なんとですね、はい、この放送を聞いて1ヶ月内に入学決めてくれた子には全員にですね、はい、ガールズ&パンツァーの、はい、ブルーレイ DVD をプレゼントします。
はぁ、マジですか、
はい、
俺入りますよ。じゃあ
新庄さんお願いします。
何ですか、ポケットマネー、それが校長のポケットマネーで出るってことですか。
ポケットマネーなのかな、よくわかんないけど。
なのかなって、どっから引っ張ってくるつもりですか。
プレゼントしまーす。
本当に、
はい、
後であの、あれしないでください、撤回しないでくださいね。
うん、しないしない。
本当に
全然しない。
じゃあ
みんなに見てもらいたいんだもん、だって。
あ、来年はじゃあ安泰ですね、これね、
はい、
ここはあれですよ、本当にソフトでもらえるんですか、なんかあの暗い部屋に集められてみんなで見るみたいな、
それ
で
終わ
り
じゃないですか。そういうね、つまんないオチはやめるんだよ。そのつまんないオチは俺しないの。
本当に、
うん、
なんかもうちょっと手順複雑にした方がいいですよ、それだったら。
あ、そう、じゃあ合言葉を言ってください。
合言葉、
いや別にこれ言ってんだったら一緒だよな。
はい、合言葉、じゃあ
合言葉、新庄くんが嫁にしたい、
はい、
嫁にしたいキャラを2人言ってください。
2人、
2人いたり、2人いたでしょ、だって2人、
あ、言いました言いました、
その2人を言ってください。
言いましたね、はい、はい、じゃあ、うん、聞き返してもらって、はい、
そうですね、
はい、2人、言ってもらえれば、
はい、
ブルーレイもらえるそうです。
はい、そうです、
はい、お便りの宛先は、
はい、matsu@utb.jp、 matsu@utb.jp までお待ちしております。
はい、はい、お待ちしております。というわけでですね、今年も、こんな感じでやっていきたいと思いますんで、
はい、
はい、今後ともよろしくお願いいたします。イベントお待ちしております。ということで、はい、はい、ここまでのお相手は、ドキュメンポール新庄ゆきと
ちゃんまつ2015でした。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。またよろしくお願いします。